はい、皆さん、こんにちは。あれ、ちょっとこれ大丈夫？あれ、聞こえてない？さっきまで聞こえてたのに。あれ、レッコさんの声が聞こえなくなっちゃった。あれ、ちょっと一旦仕切り直すか。あれ、聞こえなくなっちゃった。なんでだ、レッコさん。
はいはい、
あれ、
はい、
ちょっとびっくりした。今さっきまで聞こえてこなかった。
いや、自分もなんでかなと思って。
うん、
やっぱ
あれ、
なんか調子悪いんかな。
マジで？
ヘッドセット変えてからなんよな。
おー、びっくりした。ちょうど放送事故でした。今
放送事故です。
はい、時間がまあまあ仕切り直しますけども、はい
はいはい、すみません。
はい、皆さんこんにちは。
はい、こんにちは。
別ラジでございます。
はいはい
はい、ということですけども、今回ちょっと波乱ですね、いきなり最初から
ね
え、うん、ねえ、もうちょっとそこもちょっとかいつまんで多分入れると思いますけど
お願いします。
はい、今回のアンケート取りました。今回も、
はい、
今回はですね、好きなトロはでアンケート取りました。こちら大トロ、中トロ、赤身、そしてその他あればコメント欄にという4択でございまして、
はい、
こちら12票届きました。
まあ、割と
まあまあまあまあまあね、ちょっと難しいアンケートだったかなとか思いながら、まあ、結果は上から大トロが 17%、中トロは 67%、はい、そして 赤身 17% でございました。
まあほぼ僅差。
まあまあまあ、でも中トロがダントツですね。
あ、中トロがダントツか。
中トロ 67% なんで。
ああ。
でその他は0です。
まあそうでしょう。
なんかボケシロ的なのをちょっと用意したんですけどね、ダメでしたか？ボケシロはいらなかったですか？
そうですね。
ボケシロいらんかったか。そっか、残念だな。っていう感じのでございました。はい。あれ？今更なんだけど、ちょっと、あ、画面の調子が。いや、なんか今日朝起動させて、モニターがなんか壁紙が初期設定に戻ってて、なんか変になってたから、あれどうしたって思ったんですけど、なんか画面の比率が、あれ、ディスプレイ大丈夫かな？なんか、あ、まあいいや。あ、はい。まあまあ、いいです。
はいはい、
こっちの話なんで。はい。な感じなんですけども、ね、ボケシロ残してたんですけどね。どこでもしろ、井上トロとかね。もうなんだったらスカトロぐらい行くんか、突き抜けた人来るんかなって思ってたん
だ
けど。怖トトロとかね。何？トロいっぱいあるよ。トロで言うと、トロサーモンとかね。好きなトロはトロサーモンですって。M1 チャンピオンってね、言うね。まあ、
ちなみに明宏さんはこの3つやったら何になります？
俺ね、でもあんま食べ比べたことが正直ない。舌がバカ舌だからもう赤身で満足できちゃうんですね、正直。
まあ、でもそうっすよね。
うん、でもやっぱ脂が乗ってるとは聞くけどね、中トロとかね。確かに。
ああ
、うん、あね、そういうことで、ボケシロしかないわってコメント来てますけど。
それ伸びしろでは、
もう左手にスカイツリー、右手に東京タワーってね、もうそのまま中を歩きながらこうおしゃべりしてるわけですけども、クリーピーナッツでいうところね。ボケしろしかないですよ、本当に。でもまあね、まあトロサーモンっていうのは存在するんですか？本当にトロサーモンっていうネタはあるのか、それともあれは創作なんですか？そのコンビとしての、コンビ名としての。
あれどうでしたっけ、
サーモンにね、なんか、わかんないなって。
トロって、ね、一般的な感覚ではマグロのことなイメージあるんで。
そう。なんかね、まあまあ、そんな。まあ、今日は何の日から
。魚詳しくない。
さかなクン呼んできて。ギョギョーって。ギョギョーって。ね、夜のさかなクンは、この女マグロですって言うんですかね。これも他のラジオのネタだからな、まあ、あんまり言うのもあれだけど。はい、トロの日でしたけども、こちらは、毎月16日が記念日だそうですね。
あ、灯籠ってことね。
灯籠ですね。はい、そうです。
16で灯籠
ですね。16で、こちらかっぱ寿司の運営する株式、かっぱクリエイト株式会社が制定したらしいですね。
あ、かっぱ寿司なんや。
かっぱ寿司のところがね、トロの日を制定したということで、まあね、美味しいトロのネタでお客様に喜んでもらい、各店舗並びに業界を活気づけることが目的だと。へえ、なるほど。まさかのね。
かっぱ寿司って、
はいはい、
最近なんか消えません？うちの町の近くかっぱ寿司あるイメージないんですけど、あったんですよ昔は、
うん、
何軒か。
あ、
なんか急に増えて急に減ったイメージが。
マジか。俺もね、あの滋賀時代は1個あったな、どっか競艇場の近くらへんにあったような気がするんだけどな。かっぱ寿司ってもう何、もうそんなにチェーン少ないのお店。
今、まあ、うちのとこやと、クラか、スシローかのイメージ強いですけどね。う
ん、はいはいはいはい。あの、四国にはそもそもないからね。
あ、そうなんすか。
四国ない。というか、そもそも、あの、都道府県からお店探すみたいな、かっぱ寿司の、サイト今見てるけど、東北、はい、東北、関東、中部、近畿、中国、九州って書いてるから、四国が、
はぶられた。
すっぽり抜けてんのよ。
へぇ。
で、滋賀県、一軒しかないわ。
でしょ？
うん。あ、そう。あ、そんなもん
な
んだね。
なんか、やっぱ、蔵とかスシローが強いイメージがありますね。あと、浜寿司、
はいはいはいはい。あ、やっぱそうだ、ボートレース、琵琶湖協定場の近くに一軒だけある。そこだけか。
あ、そこだけになったんや。
あー、へぇ。あら、そうですか。なるほどね。滋賀県は、うん、なるほどなるほど。まあそんなかっぱ寿司の、ね、話でございましたけどもね、はい、まあまあまあまあ、そんなトロ話でございましたということで、一回じゃあちょっとタイトルコール言っておきましょうかね。
はい、はい、
別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだから、ね、略して
別ラジ。
はい、ということで、はい、ございまして、まあ他にね、これといってみたいな感じというか、
16、17ですか？16、
17です。はい、
あ、
これは何だろう、日本中央競馬会発足記念日ってのがありますね。競馬の日、9月16日、競馬の日。これはもう皆さん、皆さんその時は競馬するんですかね、わかんないですけど。僕も競馬はさっぱり、誰かに乗っかるぐらいのことしかできないから
あれなんか思い出が
何の話だろう、
ね、思い出が、
うん、
忘れた気持ちが、
あらららら、誰かのね、票数に乗っかって、あらあら、まあまあ、そんな。あとはそうですね、こちらマッチの日って、これはなんだ、着火剤のマッチですね。
マッチレースの方じゃなくて、
クラギさーん。
そうそうそうそう、
マッチでーす。似てもないモノマネをすなよお前は。っていうね。はいはいはい、勢いだけでちょっと言わせてもらいますよ。マッチですね。はい、そのマッチだそうで、これはなぜだ。この日に、昭和23年のこの日にマッチの自由販売が認められたっていう、配給制だったんだって、それまでは。
じゃあ、マッチ売りの少女は存在しなかったということですか。
あれ海外だから、そもそもあれ海外の話、海外のあれ童話でしょ、あれは。
まあ一応は、
うん、だから日本の話じゃないからな。マッチ売りの少女はね、うん、ちょっとね、パロディ AV だったらビッチ売りの少女なんて言うんですかね。もうパロディ AV
だ、
パロディ AV、 抜き足しですかこれ。
抜き足し脳だ、
抜き足し脳になっちゃってますね。はい、あとは17日はモノレール開業記念日とかありますけど、あとキュートな日、あ、917でキュートなってことですね。
無理やりすぎません、さすがに。
ねえ、これは、作詞家作曲がプロデューサーの中村泰治さんが制定という。ああ、でもなるほどね。なんかよくわかんない日がありますけども。
あ、木崎さんから9月はラジコのオーディオ、
おラジコオーディオアドで近江八幡市の広告が流れてる。滋賀県の月ですか、知りません。オーディオワードそんなのあるんだっていう、 俺がなんか違うアプリで見てるっていうのがバレちゃう。これはもう語るに落ちちゃいますね。らしくオーディオワード何それってなっちゃってる自分がね、嫌ですね。ちゃんと聞いてるさ。
まあ、あの八幡自体がね、あの今広告力入れてはるんで。
あ、そうなんだ。
あとあれちゃいます、9月やった滋賀県で、国スポがあるんで、
はいはいはいはい、へえ、
これも当てちゃいますかね。
なるほどね、そういうのがあるんだね。
9月10月は国スポ、小スポで、
うん、
滋賀県多分北 人がいっぱい来るんちゃうかなっていう感じなんで。
ああ、もう全然スポーツ興味ないからな。すごい。いや、
俺もすよ。
そうなんだ。
俺もすよ。
国体ってのがあるんだよね。で、それが県、それぞれの県県でやってんのか、持ち回りでやってんのか。
うん、持ち回りやと思います。で、今年が滋賀県でやるから、ね、まあまあ、頑張ってその人を呼ぶ力を。
あ、昔は高知国体っていうのがあって、高知、僕は高校ぐらいの頃かな、あったんですよね。あ、そう、高知が国体の時もあったんだよって話なんですけど。なんかいろいろ見た情報によると、高知国体の時になんかこう陸上の選手に選ばれてた人で綾瀬はるかがいるっていう話を聞いたことあります。へえ、そうなんだってね。話をね、っていう感じでしたけど、あ、まあまあちょっとちょっとした、はい、雑学です。いらない話でしたがね、はい、そんな感じでしたけども、まあそんな感じでございまして、まあそうですね、今回もじゃあやっていきたいと思います。今回もよろしくお願いします。
お願いします。
この番組はダイッコリーファームの提供でお送りします。
アキヒロと
ダイッコリーの
別ラジ。はい、ということでございましてね、ライコイファームの提供でお送りしますけど、
はい、お送りします。
はい、ということですけども、はい、ということで、改めましてパーソナリティアキヒロです。
はい、自己紹介します。はい、頭痛、肩こり、ライコリー、はい、ライコリーでございます。
出た
まあ、ちゃんと送ってもらったからちゃんと言うよ、そこは。
はい、ということでございまして、今回ハマハマさんからもライコリ登場ギャグっていうのが来てます。
ありがとうございます。
こちら、ロリッコ、トビッコ、ライコリー。どういうこと？ロリッコ、トビッコ、ライコリ
ーロリッコ、ロリッコ大丈夫？
ロリッコ、ロリじゃないですけどって出ないかな？
ロリじゃない出ないよ、あのボイスは出ないよ、声域は。
あの高い声いいっすね。
いいっす。
ひなみちゃんね、いいね。ロリッコ、今日も抜き足し情報を挟みつつ。ね、
サブリミナル。かけっことびっこだったらちょうどね、あの平和堂の CM ソングになるんで。
あ、そっか。あ、なんかあったの。平和堂。もう、そうそうそうそう、サビの部分しか知らない。西川貴教が歌ってんだよね、平和堂の曲ね。
まあね、
うん、すごいねって思いやらし、やっぱ滋賀のすごいな。もう稲妻ロックフェスもね、今度19日ぐらいやるんですよね。
う
ん、
そうですね。
そうそうそう。で、稲妻ロックフェスも、ロックってどうなのみたいな風にね、なんかちょっといろんな声が、まあラインナップとかがね、ちょっとアイドルが多くてみたいなことで、ちょっと。
今年はこんなことない気は。
いや、今年割とロックじゃないって言われてる。
ロックじゃない。あの、他のアーティストを知らないんですよ、だから俺。
あー、一回稲妻ロックフェス見てみる？
見ますよ、今回。
ちょっと稲妻ロックフェスのラインナップ見ますか。あのね、いや、本当にね、
虹ヶ崎とフルーツジッパーズが出るのは知ってるんですよ。
あー、ご存知で。はいはいはい。
ね、そこは見たんですけど、
初日イコラブ、
あとイコラブ寝るわ、
イコラブ、あと INI のメンバー2人、長野ズね、長野博士と湯原和彦、はい、あと、こちらノベルブライトと、これいつも読めないんですな、インラスベガスの部分しか読めない。
まあこれで分かるでしょう、知ってる人
は。はいはいはい。あとももクロで西川貴教、
まあいつもですね。
うんうんうん。で、
西川さん、
そうそう、2日目が、まあ、虹ヶ崎います、フルーツジッパーいます、
はい、
IMP っていう、これも男性アイドルかな、あとファンタスティックスっていう、これも男性の 7人組かな、8人か、うん、
あ、男性アイドルが多いんですね。
で、これなんだろう、 ISSUE 読めないな、
なんかこんな言い方じゃ悪いけど韓国っぽいですよね。
韓国っぽいのかな、うん、もうだから情報というか誰みたいなのもちょっと正直
今年なんかね、なんかメジャーどころじゃないですよね。
あ、音楽畑の人間から、音楽畑というか、その バンドが好きな人間からするとちょっと今回うんって思っちゃうっていう話ですね。これバンド系じゃないんですよ。確かに
そうっすね、
うん、あとユータっていう人、
それを言われてみれば
NCT ってネクトユータっていう、まあ本当になんかいろいろそうですね、出てきてるという感じで、あとそのパフォーマンスで言うとこれ誰だろう、20世紀とかボモとか、初日は、
芸人がなんかね、
そう芸人枠があるんですよ、その演者と演者のアーティストアーティストの間の場面転換みたいな、そういうその機材とかのその転換の時にその裏で機材を転換しつつお笑い芸人さんが前に出てネタをするみたいな時間があるんですよ、うん、だから飽きさせない展開というか、うん、フェスのそういうそれがイナズマロックフェスのやっぱその一つの目玉というかなんかそういう感じで、で2日目エルフとかツートライブ風数やミサイルマンとかね、
そうそうそう、
ミサイルマン関西ではよく見かけるミサイルマン、
関西ではよく見かけますね
関西滋賀にいた頃はだからテレビでよく見てたけど、もう点で滋賀から抜けたら一つも見なくなるっていうミサイルマンですよ。
なんか今ちゃんの実話とか出てた記憶がある。
ああなるほどなるほど、確かにね。うん。なんかそういう稲妻ロックフェス、っていうね、だからそのロックそのだから西川さん目当てでその西川さん周りの人をなんかこう、うん、興味ある人とかはだからちょっとつながりがねあんまりその。なんかももクロとかまあその割となんかメンバーとしてはそのあれですよね、レギュラーっていうかあれなんだっけ、の言い方うっかりこう言葉が出てこないなんかそう常連なんですよね。
まあまあまあまあまあまあいつもの
いつ面だからももクロとかはまあそりゃそうだよなぐらいの感じでまあまあまあいいんだけど、あといつからだろうな西川ちゃんがそのあれなんですよ、その、まあ、俺 TM レボリューションのこと西川ちゃんって言うんですけどもうラジオ、はいはいはい、ラジオからの流れなんで、そうアーティストの時に裏でずっと見てて前に出てこないっていう立ち位置だったのに、なんかいつの間にかどの、出演者ともコラボするみたいな形になってて前に出て、
あ
それもなんかちょっと、いやそれはファンとしては嬉しいけどっていうなんかね、そうじゃなかったんでね前は、そこら辺もちょっとなんか一つのなんか、ね、まあいろいろ変わってきたとこだなっていうか思ったっていう話なんですけども、うーん稲妻ロックフェスね、あ西川さんのお菓子が出る、あまあそういろいろコラボしてますしね、滋賀県ともいろいろ
ありますね、
ズブズブの人ですかなんだったら
一番なんやったらあれですよ、
うん、
知事になってくれって言われるっていう、
あ、まあ、県知事に一番近い人
そうそう、
知事副知事西川さんぐらいの3番目らしいですけどうーんっていう風には言われてますね、はい、まあまあまあそんな西川ちゃんでございますけど、
はいはい、
まああとそうですね、まあ、何の話を、まあ、もうこんな稲妻ロックフェスもうラジオリスターと交流イベントにしてたわけですよ。そうですね、僕はもうそこでもういろんな人ともうなんかオフ会みたいな感じで会ってたもんな、あの年に1回滋賀に来てくれるっていうことで、
そうか、西川さんのあれか、
西川さんの
リスナーが集まるから
だし、そうそうそう、その西川さんのラジオ、オールナイトニッポンのラジオで構成作家してた笑い声とかがよく聞こえてくる人がいたんですけど、その人があのポッドキャストを別で始めて今でもそれは続いてるんですけど、はいはい、だから そこの、はい、あのつながりとかもあって、そのラジオで、なんですかね、そのラジオでは裏話をしてくれたりね、その稲妻ロックフェスにその西川さん関係はあのなんかいつもなんかあの呼び出しを食らって参加させられるみたいな、スタッフとして参加するっていう話があった あるんで、その人があのいつもその裏話は滋賀行った話とかそのポッドキャストしてます、はい、っていうぐらいなんかこう西川さんとのつながりが深いつながりの作家さんがいるんですよ。だそういう ラジオ番組があって、だからそうなんですよ、無料エリアのそのバラエティコーナーとか台本とか担当してなんか普通にスタッフとしているんですよで そこでなんかあのサインもらったこともありますなんだったら作家さんにどうもってなんかこう なんかそういうことがねあったんですけどね、なんかまあそういうね、まあ石川さんっていう作家さんなんですけどね、まあその話はまあいいとして、まああとそうですね、僕今週の抜き差しの話をちょっと毎週のように抜き差しの話をしとこうみたいな話でね、とりあえずノルマみたいな感じでやっとこうかなと思うんですけども、今週はねまたちょっとメルカッチャって話なんですけども、
はい、メルカッチャ話ね、はいはいはい、
メルカッチャって話というか、これちょっとね映せるかな、でかすぎてね今表示がねできてないんですけども、
映ってる、
ちょっと待ってくださいね、画面中央に置きます、画面中央に置いたところで全然大きさが変わんねえな、これなんですけど、またクレーンゲームの景品ですね、クレーンゲームの景品で、はいはい、とあるものをまたちょっとメルカリで買ったら、こう箱じゃなく来ちゃったっていう、まあ僕も注意書きを読んでなかったっていうのもあるんですけど、あ、こういう形で来るんだっていう、なんていうんですか、ビニールで包まれて来たっていう、段ボールとかじゃなくて、あ、そうなんだ、これで来るんだみたいな感じでね、来たっていうやつなんですけども、はい、まあそのこれ何かっていうと、ちょっと中身をね開けたらですね、ちょっとこれもまた後編集点ですかね、一回これで中身を開けたら出てきたのが、これですね、ふみのさんですね、ムペムペ、その1週間ごとになんか新作が出てっていうので、これが第5弾っていう感じなんですかね、このクレーンゲームの景品の、
ね、
はい、ちゃんとこの子が来ましたという、
あ、そうか、前はあれか、ヒロイン3人プラス、
そうそうそうそう、
妹だったのに、妹が来て、新しいやつでフミノが来たと、
そうですそうですそうです、これで全部揃ったみたいな感じでね、これメインキャラ、
まあ一応
全揃いみたいな感じのね、主人公サイドというか、まあっていう感じのこのキャラクターまで届いて、まあまあまあゲットしたんですけど、これあれですね、スカートだからパンツが見えます、
あらら、
あらら、本当に僕が前ゲットしたやつは、浅根ちゃんは、立花浅根ちゃんは、スパッツ履いてるから、スカートじゃなくてスパッツだからパンツじゃなかったんですけど、まあね、これを下から覗いたらパンツ見えちゃってますね、もうこれこのまま顔の上乗せたら顔面地上になるんじゃないかってね、
ああ最低だああ最低だ
思ってますけどね、ちゃんと乗る感じなんで、チョコ乗せっていう、ちゃんと乗る手乗りぐらいのやつなんで、ね、こう顔に乗せたらね、これで目の疲労もね、回復するんじゃないかってね、眼性疲労と顔面地上今陰を踏みましたけども顔面騎乗で眼性疲労がこうね、
くだらねえくだらねえ飲み方
しょうもないしょうもない、はい、そんな、そんな話で最低な話ででもね、これ実際 R 指定が踏んでたんですよ実は
そうなんすか、
そうだからパクっちゃったって話なんですけどね、
パクリかい
パクリかいって話なんですけどね、あれなんですよ、そのこれもクリーピーナッツの今あるのかな、 YouTube に悩む相談室って昔オールナイトニッポンが始まる前にラジオやってたんですよね、その時の2人があ
、はい、
その時に悩み相談、リスナーから悩み相談を募集するんだけど、なんていうか、まあ、だから解決できるわけではなくて一緒に悩むっていう一緒に悩んであげるみたいな、
まあ、聞くだけというかね、
そうそうそう、だから悩む相談室、悩み相談じゃなくて悩む相談室っていうタイトルなんですね、だからそういうのがあったんですよねっていう、まあまあそんな話はいいんですけどもでそれでなんか目の疲れのなんか投稿者がいて、はい、そこに眼性疲労に顔面騎乗みたいなのくだらねえなんかこうね、韻を踏んでそういうアドバイスしてました、はい、なんかそれがすごく印象に残ってるって話ですね、はい、っていう話だったんですけども、はい、じゃあそんな話もしたところで、まあ、
はいはい、
我々ちょっと宿題があったっていう話なんですけども、
はい、
それちょっとねやりましょうかっていう話、やりましょうかっていう
か、まあまあ、だから抜き足しのその練習ですよね、感想を喋る、
はいはいはい、そうそうそうそう、なんか まあまず感想の前にですね、こちらの
何見たのっていう、
何見たのって話なんですけど、映画、DMMTV で見れるやつを探そうっていう話をしたんですけど、その時に、話題に上がったのがさゆりというホラー映画、ホラー映画でいいんですかねあれ。
まあ一応そうですね、ホラー映画、分類としてはホラー映画でしょうかね、うんうんうん、原作もホラーですし、
あ、一応原作もホラーっていう、押切蓮介さんでしたっけ、ね、方ですよね、ハイスコアガールとか、
そうですね、そう
そう、その作家さんの、漫画家さんの原作の、まあホラー映画で、さゆりというものを見てきたという話なんですけども、はい、まあそうなんですよ。それでですね、そう、さゆりという映画が DMMTV で見れるっていうことなんで、じゃあ一緒に見ましょうかっていうねことで、白石浩二さんっていうね監督さんの作品ということもあって、ちょっとホラー味があるっていう話で、はい、ちょっと見てきたんですけども、こちら、ですね、まずこちら2024年9月4日に来てるふつおたを改めてちょっと掘り起こしてみたいなと思って、ちょっと浜浜さんから来てるやつなんですけども、こちらあったなっていうのを思い出したんでちょっと読ませていただきますね。別ラジの皆さん、ホラー版はということで、ホラー版は、先日、映画さゆりを見てきました。原作はゼロゼロなどのホラーギャグ漫画でおなじみ押切蓮介先生、大月健二とイヤホンズの楽曲、現象のブレードのジャケット絵を描いた人でもありますね。そんな押切先生のホラーギャグが映画館の大きなスクリーンで見れるなんて、もう笑い転げる準備万端の状態で見に行きましたよ。見に行ったのですが、ガチホラーですやん、ギャグなんてないですやん、というわけでホラー映画だったわけですが、感想はと言いますと面白かったです。簡単にあらすじを言いますと、引っ越してきた家に怨霊が潜んでいて家族に悲劇が、とこれだけ聞くとよくありそうなホラーの設定ですが、この映画一味違うのです。前半が惨劇パートだとしたら後半は反撃パートです。惨劇と反撃で陰を踏んでみたよ。幽霊にやられっぱなしじゃないということがまさに押し切り作品の真髄なのです。そして何と言っても根岸俊江さん演ずるおばあさんがもう最高、これ以上ないキャスティングと言っても過言ではないでしょう。根岸理恵じゃなくて俊江ですよって。読み方がね、ということで、原作を読んでいた私的には、終盤は少し物足りない感じはしましたが、おばあちゃんがかっこよかったのでオールオッケーです。最後はすっきりとした気分で見終われるので、後味悪いのが嫌な人にも安心しておすすめできるホラー映画です。それでは皆さん、良きホラーライフをという、ことで、これ多分その、はい、リエじゃなくてトシエですよのくだりは多分その手前のイヤホンズの話からの
高橋リエからのね、
高橋リエからの伏線がちょっとここに忍び込まれてたっていう話だったかもしれませんけども、はい。そんな感じで、見てきました。はい、あ、ちょっとなんか今ブーってなりました。ちょっとすみませんね、
はい、
今ちょっと
なんかどんどんブーってやったんで、
ちょっと一体ね、ちょっとまあ見てきました、はい、見ましたよね、我々も、ね、
見ましたよ、はいはい、
だ結局はどう言ったらいい、まあ浜浜さんの言うことが大方、
まあそうですね。で、まあコンセプトとしては、
うん、
まあ作中にも表現、その言葉なんかも出てるんですが、
はい、
その人間の生きる力と、
はいはいはい、
その幽霊の、まあ、死者のその怨念というか、
負
の力の話かなとは、
うん、はいはいはいはいって思いますね。で、まあなんていうか、あれ事故物件だってなんねえのっていうのが一つ。
まあ隠し、まあまあ、ここからネタバレありで言いますね、はいはいはい、皆さん、ネタバレ嫌な人は、
ネタバレ嫌な人はっていう、
僕はぜひ DMM が入るか、
まあ、でもね、うん、原作を見てないから僕も何とも言えないっていう話ですけど、うん、
あ、原作一応買って読みました。
あ、読んだんですね。
読みました。
いや、原作と映画はどうなんですか、こう比較というか。
まずさゆりの死因、さゆりの死因というか、まあ、さゆりが生まれるきっかけが違います、根本的に。
ああ、そうなんですね、はい、
はい。で、家族の死の描写も、まあ、淡々と書かれてるんで、漫画の方は。
あ、そうなんですね。
漫画ね、全部で2巻かな、2巻ぐらいので300ページぐらいしかないんで、
あ、はいはいはい、
割とサクサク進む感じで、だから死の描写もあんな、まあ、映画みたいに 長くはないというか、
あ、なるほどなるほど、
もう次のページにはコロッといってるような、
あ、そんなもんなんですね。 か軽いというかもうちょっと
まあ軽いというかあの一万円でドーンってあのちょっと不気味な死のねあの映画でもありましたけど白目向いてるような感じのああいう描写があって、はいはいはい、もう次のところではコロッとなってるみたいな
あそんなもんなんすね、
うん、割とまあ原作も短編というか短くて読みやすいですし
はいはいはいはいはい、うん、あまあまあまあそれで言うと今回はだからどうなんですかね映画で脚色はされたっていう感じなんですかね
脚色はされてますね
ああ
まあでもなんだろう映画ならではというかその、
うん、
まあやっぱね映画で映画館で見ることを考えたら、まあ、やっぱ迫力は必要だからああいう感じにはなるのかなっていう
なるほどなるほどそういうこと
で、まあ、やっぱりちょっとストーリー付けしないといけないからちょっとさゆりのシーンというかなんでさゆりが生まれたかのきっかけの話はやっぱちょっと創作でないですけど
はいはいはいはいなんまあ本当にそのいやまあ最初見た時とかまあなんか最初から最後までなんですけど予想がつかないっていう話でしたねこれは本当に
ああまあで俺グロいの無理なんですよ何回も言ってますけど
あそっかそいやわそう
グロ映画がダメなんで割と最初のシーンはちょっとしんどかったです
割とちょっとその家族への惨劇みたいなところはちょっと
割とリアルというかまあまあその、
うん、
直接的
これ R 指定じゃなかったのっていうレベル
R 指定でしたよ、うん、R 指定か 12G か入ってましたよ確か
ああやっぱ入ってんたんだあやっぱそれ
DMM でもタグは入ってましたね R15 か 12G かどっちかが
はいはいはいはいはいいやそれぐらいいやちょっとねショッキングな映像はあったね
うん
やりやがったなぐらいの、
まあ、その辺は多分、うん、白石浩二さんの感じなのかなとは
かなとは思いますね
もっとなんか原作はサクッとしてたんで
ああなるほど
ちょっとグロいにしても原作も
うんはあなるほどなるほどいや本当においおい嘘だろみたいな展開がね最初のうち家族なんか
ああだから俺としてはその最初自分考察しながら映画見るの好きなんでは
いはいはいはい
最初のシーンからなんかあと俺が最初衝撃受けたのは、
うん、
その映画のティザー絵というかあるじゃないですか
はいはいはい、はい、
ポスター絵
うん
あのなんかねマッチングアプリで別の女来たみたいな感じはしましたよあれさゆりってこんなやつなのってあれ俺さゆり想像なんかP 映画の PV 見たりポスター絵見たりした感じさゆりってなんか長身の女なのかなって思ってたらなんか別の女出てきましたよ
なんかあれって思ったね確かに確かにその、
うん、違う女出てきたなっていう
どこまで言っていいか分かんないけど相当なんかなんていうんすかねなんていうのアベンジャーズで言うと
みたいな。
なんかハルクが出てきた
そうそうそう
ことですよね
そうそうそうそうサタコを想像してたらハルクが出てきたっていう
そうそうそう、まあ、まさかの、ね、
違う女だそうそうまあそれにもね意味があった
まあまあ意味があるというかそうそうそうそうでやっぱそこら辺の話は最後の方でさゆり視点が
そうであれも映画ならではです
ああそうなんだ
原作は本当にただの幽霊です
あそうへえー
はい、
じゃあなんかその
だから多分そう意味付けで形になったって感じですかね
その除霊の仕方というか最後の方のはあれはでもどうなの
最後だから最後はでも原作と大きく違うのは、う
んはいはい、
主人公の立ち位置が映画ってどっちかっていうと主人公の立ち位置が主人公の軽い成長物語も入ってるじゃないですか最初はあまりその乗り気じゃない少年がおばあちゃんの影響を受けてどんどん変わってってって感じじゃないですか、
うんうんうん、
原作の方はもう完全に語り部で自分がどんどん巻き込まれてでそこからおばあちゃんはなんかこういう感じになってしていきましたみたいなどっちかというと語り部の方が強いんでだから主人公何の成長もしてないんですよ原作でいくと
あそうなんだ
一辺倒でそのまあまあ期待その途中のね、
うん、
おばあちゃんに勝つ入れるシーンもあるですが、
うん、
まあ主人公が何かするわけでもなく
はいはいはい
一辺倒にもうずっとまあどっちかというと語り部で、
うん、
っていう感じですかね
なあそうねなんか本当にそのだから前半後半みたいな感じのパートみたいな風にはちょっと言われてるけど、
ね、
だからそのちょっと家族いろいろあった状態で だからおばあちゃんがその後覚醒するんだよね。なんかそのそれまでちょっと認知症みたいな感じのちょっと
ちょっと認知症で
もうそうヨボヨボしてるおばあちゃんが急にハツラツとするんだよね。
うん、
そっからがもうなんかあ雰囲気変わったというか映画の
でなんか描写のシーンも変わりましたね。やっぱりなんかずっとやっぱ前半は暗いジメッとしたような雰囲気から、
そうそうそう、めっちゃホラーじゃんっていうところから、
そうで、そう覚醒してからもう明るいね、
うん、
基本そのシーンも昼だったり明るい映像だったりで、
うんうん、なんかそのあの家手放しちゃいいじゃんって思ったけどそうもいかないというか、まあ そこがまたの復讐というカタルシスが乗ってるからっていうのもあるんだけどね。
あ
その家族がやられちゃってでそっからのおばあちゃんの覚醒で復讐だっていうところで、その
まあそうですね、
見てる側からしても、うん、そうかっていう感じで、まあ、そうついていけるんだよね。
個人的に思ったのはやっぱ結構そのさゆりの家族と、うん、まあ、主人公おばあちゃんサイドの家族の対比がやっぱ強く描かれてるのかなとは、
はいはいはい、
やっぱりその言うたらね、そのさゆり家族はもう、うん、その事件があったらもうとっとと逃げてるわけじゃないですか。
あ、確かに確かに。
でただ主人公の方はそのずっと言うたら家族の亡くなった家に残ってるわけなんで、
あ確かにそうか、逃げなかったもんな。
そこの対比としてそうやっぱそこの家族の対比は結構強く描かれたのかなとは。
あそこは確かに言われてはってなった、うん、
あの自分こういう考察好きなんで本当にだから監督の意思は正直自分どこまでね、
うんうんうんうん、
合ってるかわからないですが、まあ、自分が受け取り方としては結構家族の対比というか、
いや本
当だ、そこは本当に重点的に描かれたのかなとは、
うん、徹底してそうだったわ。そうだそうだ、
うん、
確かに確かに。でも本当にね、なんかまあいろいろあってでそのさゆり視点に最後なってでそこでさゆり側にも感情移入ができるからやったれってなるんだよね
まあそうですね、
そうそうそう、だあれがだから説明をちゃんとしてくれてる丁寧なところはあったなって思う。
でそう丁寧ですね。で、うん、その考えてみる派からしたらちゃんと全部が辻褄合ってるんで、
うんうんうん、
なんか漏れがない。
そうそうそうそう、
ね、ホラー映画って割と起きるんですよ漏れ、どうしても。
あ確かに、
そこの意味どうなのって なんでこの人狙われたんだよっていう
こいつ無駄死にじゃねみたいな
関係ねえじゃねえかよ。
うん、あるあるある。
そうで、まあ、あと死ぬの描写でいくとその前半が言うたら家族が襲われるシーンで、うん、後半から反撃なんで、
はいはいはい、
なんかすっきりして見られますね。他のホラー映画なんか中盤にもなんかずっと人死んでんなが多いじゃないですか。
はいはいはいはいはい
いつその真相解明に行くののシーンがあるんで、そこが分かりやすく分かれてるんで、
はいはいはい、はい、
もう今からもう反撃ねっていう、
はいはいはい、もうこっから俺のターンみたいなね、
そう不安ないねっていう、ほぼほぼ不安ないねっていう、
ああもう最初のうちはもう大変だったけどもみたいなね、ああそうそうそう、
いやもうね、あと本当グロいのが無理な人は本当に気をつけてみないと、俺も苦手なんで、あれは
あここまでやるって思った正直、
うん、
やってくれたなっていう描写が1個あったな、1個あったな、1個も2個だかめちゃくちゃ、
うん、全然ある、
まあ、まだ本当にその強烈なやつ、血しぶきね、血しぶき的なやつが一個あった以外は、俺はでもそれ以外は特にまあまあまあ他穏やかに見れたっていう、まあグロ体制があったからなんだけど、
グロ体制あるからね、
うん、あそこ以外は隠すのねぐらいのね
まあまあまあまあ
やつだったけど、うん、でもそれでもやっぱ痛々しさはあったね、うん、それはわかる、うん、
まああと最後にちょっとあるぐらいかな、おばあちゃんの反撃シーンで、
ああそうね、うん、あと、うん、あとそう、おばあちゃんにおじいちゃんの幻覚見せたとこもちょっとあきつかったなって思いながら、
あれねもう完璧、本当にね、あれがお化け側の本気も出たっていうね、
そうそうそうそう、あったな。いやーでもね、 R 指定の意味っていうか、ちゃんと
まあん
ちょっと下ネタが出てくるんだよな、だ、ね、下ネタが出てくるとも R 指定の意味がちょっとあったのかもしれないって思いつつ、
あで下ネタもあれ、うん、あの映画オリジナルです。
あそうなんだ、やあないんだ、相当
原作ではそのシーンはもう全部ないです。
相当変なこと言ってんなってなったのだ、下ネタでなんかこうお化けをその生命の力でみたいな感じ
で
弾き返すみたいな感じのあれなんだけど、
はい、
そうなんだ
あれもそうです。だからもう本当に鉄頭鉄尾、なんか生きると死ぬ、生きてる人と死んだ人で、さゆりの家族と主人公家族でも手と手でそこの対比はしっかり描かれたんじゃないですかね。
なあ、もう見事ですね。さすが、確かにこのさゆりは。でもいや、皆さん見ていただきたいおすすめ映画ではあります。これはちょっと勧められてみたんですけど、割とね、これは
邦画のホラーあんまりやっぱ賛否大きく分かれるの多いですが、
はいはいはい、確かに
見やすい中でもちゃんと面白い作品だとは。
うん、確かにちゃんとエンタメしてます。
エンタメしてます、
ちゃんとその一個で終わりますもやもやせずに終われますっていう。
あと、まあ、あとあの作風は完璧白石さんの作風なんだなっていうのはちょっと自分も近畿地方見て、
ああそう、
あやっぱそういう感じなんだっていう、
白石麹味が出てましたか。
そうですね。
ああ、なるほどなるほどなるほど。まあまあまあ、皆さんね、見ていただいてっていう感じですけどね。うん、これ DMM 独占か。でも
今んとこそうじゃないですかね。なんか一瞬なんかアマプラだったらお金払ったら見れるとか本のもあったと思いますが。
ああ、なるほどね。もうその押し切りさん作品で言うとミスミスを俺見てたから
あっちの方がグロいでしょう。
あっち相当グロい
でしょ。俺気にはなってるけど見れないもん。
あれ見ない方がいい。本当にあのグロ体勢ない人見ない方がいい。
だってあのあれ、あの雪の描写というか、あの
そうね雪と鮮血っていう、
雪と血と
これの対比というか、こう白と赤っていうこの白い背景に赤く染まるっていうのがなんかこう絵的にショッキングだし、
映えるしね、
映えるし、そうそうそう、だからこそ面白さがあるんだけどいやー、これはねちょっとさすがに体勢ないと見れないのはわかる。うん、ショッキングです、あっちの方が。ミスミソもね、まあ好きなんだけどね。うん、いやー、
多分俺グロが無理な理由ってね、
うん、
全部ああいう道具を仕事で使うからだと思うんですよね
あ、今回だと
普通に生きてたら
バールが出たな今回は
そう、普通に生きてたら、
うん、
まあある程度のノコギリとかってあんま日常で使わないじゃないですか。
はいはいはい、はい、
そのね、お店で見ることはあれど、
うん、確かに、
あの使うから、うん、それで指飛ばすとか想像しやすいんですよね。
そうね、それは確かにそうか、
ね、そうだからね、グロはほんと無理なんですよ。
はいはいはいはいはい、いやー確かにね。そっかそっか、そう考えると、うん、いやグロ映画を人に勧めるわけにもいかないけどね、グロ映画ってあんまり人へ勧めるもんじゃないくって、やっぱ自分で楽しめたらいいんだけど、なんかそういうなんか性癖とかにも関わるけど、人をそんなわざとなんかこれ見て歪ませるっていうのはしない方がいいんだよね。自然になんかそういうの見て、
まあ、自然に見て慣れるのが一番かなとは。
そうそうそう、子供とかもそうなんだけど、それでトラウマになっちゃったら目も当てられないからね。だからその子供とかになんかエッチな本をわざわざ見えるところに見せちゃダメみたいなのはそういう意味があるんだよね。
まあね、
うん、だからあの本人が興味本位で見る分には別に止めない方がいいのかなと思いつつ、なんかね、わざわざ見せに行くのは違うよねって話。
そうそうそう、ま、周りが歪ますのは話が違うよって、
うんうんうん、
自分から歪むのはもうその人のね、
そうそうそう、
あの興味本位で進んでるから、ま、止めないのもどうかっていうのはあるけど、うん、
そうそう、まあまあまあね、でもまあそういうとこはあるよねっていう話すげえ真面目な話をしてますけども、まあそうですね、なんていうんですか、はいはい、あと次何見るって話します。
あ、まだやり週もやります。
DMM TV ちょっと僕ちょっとこれ気になったやつ一個いいですか。
はい、
マスカレードホテルってどうなんだろう。
あ、マスカレードホテル、なんだったっけ、どれだったっけ。
キムタクのやつね。
ああ、サスミステリーでしたっけ。
ミステリー、東野圭吾のミステリーですよね、あれ。
おお、
マスカレードナイトっていうその2作目もありますけど。
あ、そうですね、
とりあえずマスカレードホテル東野圭吾原作で、
まあまあプレミアだったら見れるんで、
うん、 俺どうだろうって、いや見たことないからさ、どうなんだろうかっていうので、でも2作目ができるぐらいだから相当だからヒットしたっていう風なことでいいのかなって思いつつ、1作目はまあ余裕があれば2作見てもいいですけどぐらいのね。
ですね。あと俺気になってんのなんだろう、
うん、
ああ
でもなんかあります、
評判良くなかったな、
なんかあんまりそのうん、あ、ほほがもね、どうする、かぐや様小倉世帯見る
どっち、
実写の
一作目俺映画館で見たよ
見てどうだった
コガオイが可愛かったかな。
あー、コガちゃん出てたもんね
そう、コガちゃんを目当てに俺は見に行ったから、コガちゃんが可愛かったかなの説明になっちゃうかな。
うん、あ、マスカレード大好きってお兄言ってますよ。
へ
ー、うーん、
マスカレード方がランク、あー、でもどうなんだろうこれ評価、
マスカレードホテルのあのパロディ AV があったら多分疲れた人が泊まって一発抜くっていう描写があると思うんですけど、まあまあマスカテールホテルっていうことで、
あー、かけた
マスカテールホテルっていうタイトルはどうですかってまあ、あ、しょうもないですね、はい、どこでも抜けるわって話ですね。そのどこでもホテルはマスカテールわって話ですよ、
ホテル
そもそもね、
まあね、
はい、はいはい、そんな感じで、
はい、まあ、またなんか、
まあ、なんか
続けて、
いやでも、ね、正直マスカレードホテルありかなと思うんですよね。
まあ、まあ、ありミステリーです、
ね、いいっすよ。でもあとラジオの時間とかあるな。ラジオの時間もは好きだけどね、見たことあるからあれなんだけど、
あ、そう、
三谷幸喜のやつね、監督作品、
ラジオの時間、
ラジオの時間、ラチは点々ね、マジカルラブリーのチに点々みたいなラジオの時間っていう、
あ、三谷幸喜で調べたり、
三谷幸喜で、あ、調べたら出るんじゃない、
ラジオ、あれ、あ、これか、
うん、
へ
ー、これはちゃんとなんだろうな、めちゃくちゃそのなんだろう、脚本、ラジオのラジオドラマの生放送みたいな感じで、それがなんか脚本があちこちすごいなんかこう引っかき回されるのよ、脚本が、俳優さんとかが勝手に生放送でアドリブ入れちゃったりとかして、これどうつなげんのみたいな感じの、めちゃくちゃその生放送中に脚本を練るっていう、
あ、
すごい、そ、
見た、あ、キオス会議もあるんだ、
キオス会議ね、うん、三谷幸喜はね、
あ、そう、歴史も過ぎたんでこういうのもありかなとは、
あー、なるほどなるほど、なんていうんですかね、俺もう三谷幸喜作品に関しては初期の方が良かったって言っちゃうとそれまでなんですけどそう思いません皆さんっていう、
まあ、現代になるほどね、できること減ってくるんで、
そういう意味でもなく、なんだろうな、現代に、どう言ったらいいんですかね、いや、なんかあったんですよ、そのキオス会議じゃなくて、あれなんだっけな、宇宙を舞台にしたやつがあったのよ。三谷幸喜の、ここ配信されてないな、ここには。それも西川貴教出てたから見たことあるんですけど、映画。うん、監督作品で調べればいいか、作品一覧、映画監督作品、ギャラクシー街道だ。これが本当、香取慎吾がその主人公で、もう全部全編宇宙ものというか、感じなんだけど、何を見せられたんだこれはっていう感じの作品だったから、正直
あるよね。
キオス会議ね、見ます？正直もう歌丸さんも酷評してたからなっていうイメージ
あ、酷評だったんだ。
見てはないけど、なんかこう、
じゃあまあまあやめといてもいいんじゃないですか。
どれ見よう、ね、まあまあ別にあれですけども、どれ見るっていう、
まあまあ裏でまた決めて、
裏でまた決めてもいいですけども、皆さんからね感想もね、なんか送っていただけたら、好きな三谷幸喜作品は何ですかっていう
ああ監督だ、あんま俺最近見てへんな。
監督で見ない感じですか。
自分なんか面白そうだなと思ったら、洋画より邦画派なんで、
うん、
で他になんかそういうの見たりとか、
はいはいはいはい、なるほどね。方がもう基本的に監督で、監督はまずその確認はするな自分は。
うん、
ていう、はい、そういう感じでございまして、
はいはい、
清洲会議初期寄りってどういうことかな。清洲会議当時劇場で見てたけど、ああ三谷幸喜作品で言うとっていう中盤ぐらいじゃない。でも三谷さん的にはうん、清洲会議はまだ序盤、
まあ、史実物とね、その相性の良し悪しもありますしね。
そうそうそうそうそう、あると思うんですけど、まあまあそんな感じで、ございまして、もう有頂天ホテルあたりからもうなんか右肩になっていくっていう個人的な印象ですよだからあんまりあれだなって思って見てないっていう三谷幸喜作品は正直、まあまあまあそんな感じの、でございましたという感じですかね。はい、はいはい、まあコーナー行きましょうか
行きましょうか、ま
あ、うだうだやってもしょうがないです。はい、そんな感じで、行きます。こちらですね、
別ラジ大喜利のコーナー。
はい、ってことで、別ラジ大喜利のコーナーでございます。今回のお題は、こちらでございました。
8番出口に採用されなかった異変とは。
はい、ってことで、8番出口に採用されなかった異変、で、募集してみました。こちらをいろいろ紹介していきたいと思います。一応ちょっとキーボードのキーに割り当てていけるかな。あ、まあはい、ということで、はい、ってことでございまして、まずはどうしましょうね。リプライ来てたかな。リプライはどうやら来てないのかな。うん、来てないっぽいですので、じゃあ、早速メールの方からやっていきたいと思います。まずはこちら、お名前やまやんさんからいただきました。
はい、
8番出口に採用されなかった異変とは。
暑いのに汗が流れずに我慢汁が溢れた。
え、
暑いだ、もう誰のっていうこれね、山谷さんいろいろこの後も書いてくれてるんですけど、多分8番出口知らねえなって思っちゃってますそう思いながら皆さんちょっと見ていただけたらと思いますね。はい、では続きまして、山谷さんからいただきました。
8番出口に採用されなかった異変とは。
高いお酒を飲んだら顔が赤くならずに海綿体が充血した。高いお酒
飲んでるな。
飲んでんな。どっか自動販売機あった。キオスクあったかどっかキオスクあったっていう持ち込んだのかな。
あれかな、ね、前歩いてくるおさんがちょっと赤いのかな、うん、
そうね、顔は赤ら顔ならね、まだしもね、うん。さあ続きましてですね、こちら、山谷さんからいただきました。
8番出口に採用されなかった異変とは。
女性専用車両をふと見たら自称女性の親父ばかり乗っていた。
あ、これはありそう
っていうか、どこ車両あったどこ乗り場
だ
った。
これはありそうだけど別ね、なんかありますよね、別の新幹あの電車の中で始まるゲーム。
はいはいはいはい、あれしかもパロディだからな。チラザートさんでしたっけなんか
あれはまた別か。チラザートはあれ別になるのか。や、
新幹線8番新
なんか0号車みたいな、なんかそんな感じ
だったから。0号車、はいはい、そうそうそう。でこれも異変があったら
今度は0に向かってるんですよ。
引き返すやつでしょ。
そうそうそうそう
もう完全に8番出口のオマージュというか、もうルール8番出口のルールでやってるもんな、あれも
ね。
なんかそういうのあったな。はい、さあ続きましてですね、こちら山谷さんからいただきました。
8番出口に採用されなかった異変とは。
痴漢を捕まえたのに被害者から余計なことしないでよ、遅刻したじゃないのとイチャモンをつけられた。
どの描写だ
痴漢なんか登場人物が多いな
あれ、いやこれ違和感探せ大変だな。
そんなんだったっていう、さあ、続きまして山田さんからいただきました。
8番出口に採用されなかった異変とは。
毎日オナニーを欠かさないのに遅効が溜まっているだ。自分の
わからない
おい、こわ、なに、雷。
いやそっちでしょ、違うの、
いやそうなんだけど、なんかちょっと
雷でしょ、
家が揺れたのよ
いや揺れた
ちょっと微弱な揺れを感じたからびっくりしちゃった。
さすがの大喜利にお天道様もお怒りですかね。
これは怖いな。やっぱ怖い話さゆりとかもね、は 怖い話してたからね、あのギャグでもう下ネタで笑い飛ばさなきゃいけなくなっちゃってますよ。
あ、ね、飛ばさないと飛ばさないと
ね、なんか元気はつらつって言わなきゃ
あれでもおもろかったね、まさか主人公そんなこと言うやつだと思わなかったからね。
え、そんなこと言っていいんですか、あ R 指定だからいいのかどうなんだろうっていう風にね、
まあ、言葉だけなんで
P 音もなくあんな言葉言っていいんですかっていうやつだったからな、うん、
ね、
まあまあまあまあいいんですけどいやーね、うーん、まあ本当に、うん、いやでもなんかちょっとハードな描写もあったなって、もう また掘り返すとかさゆりの話を
そうそう思うよ、
うん、さゆりがまさかあんな風な父親からあんなことをみたいなまあいいやそれはもうネタバレになりますからね。はい、さあ、続きましてこちら、パンダトレノさんからいただきました。
お、はい、8番出口に採用されなかった異変とは、
顔が二宮に出てくる男性が出てくる、
二宮
似ている男性が出てくる、
おい大事なとこ
言い間違えました、差し替えましょうか
大事なとこ一番
顔が二宮に似ている男性が出てくるですね、はい、すいませんネタを潰しちゃいました、ちょっとでも私物プレゼントでしますか
鏡かな、
今飲んでる、ゾーンのエナドリがあるのでそれのシールをじゃあプレゼント
ゴミだ、
貯めて
1ポイントあるんだろうけどゴミだ、
貯めて何か景品と交換してください
自分であと飲まないといけない
1ポイントだけ送られてくるっていうねよくないですね、はい、さあ続きまして、こちらはじゃあ、ハマハマさんからですかね、いただきました。
8番出口に採用されなかった異変とは、
後ろから大きな岩がゴロゴロ、
別ゲーム始まっちゃうよそれ、
インディージョーンズ的なね感じなんですかね、
あでもなかったっけそういうの、
なんか前の方からその波が来るみたいな、津波というか、うん、津波って言っちゃうとなんかこう、ね、ゾワってなります、
なんかあれでしょ、水が入ってきてっていう感じでしょ、
そうそうそう、浸水がしてきたみたいなやつが描写はありましたね、
違和感はないか、
うん、まあまあまあでも後ろから来ちゃったら前に行くしかねえじゃねえかってね、
異変、あそうだ異変だけど逃げれない、
異変引き返せない異変じゃねえかってね、うん
それはボツだ、
はい、続きまして浜浜さんからいただきました。
8番出口に採用されなかった異変とは、
おじさんのスマホが iPhone Air、
あーわかるかな、
iPhone Air っていつのだ、いつのっていうか何これ、
俺今頭の中に想像できてないよ iPhone
Air、 あー iPhone Air とは、
あった iPhone Air、
ちょっと Google 固まっちゃったスマホが固まっちゃった、
新モデルですね。いつのだこれ、新モデルって書いてるけど。あ、でも新モデルですね。も
う最新じゃ、最新なの？
最新だ。
iPhone
さ、64mm だって。
へぇー。プロとかじゃなくて、そんなんがあるんだ。へぇー、iPhone Air、省かれた機能とはとかもあるよ。
わかるかな？でも他の iPhone と薄さぐらいしか変わりないよ。
確かに。もう僕はもう Android ユーザーなんでそこもさっぱりなんだけど、 iPhone Air というのがあるんですねっていう
ね
え、こう浜浜さんの大喜利で知るっていうね、はいっていう感じですけども、はい、では続きましてですね、浜浜さんからいただきました。
8番出口に採用されなかった異変とは、
プレイヤーの足音がタラちゃんの足音、
タラちゃんの足音ってどうなんだ、
なんだっけ、
テクテク
音というかシラシラシラシラシラみたいなやつなんだか、そうだっけなんかあったな、ただ独特な足音ではあったと思うんですけど、でサザエさんをそこまでなんか、あ、キピキピキピなの、あ
キピキピなんだ、
そうなの、さあ、続きましてですね、こちらハマ、ちょっと長いですねこれ、ハマハマさんのやつですけども、
あ、オッケー、はい、
8番出口に採用されなかった異変とは、
プレイ時間が2時間を過ぎるとおじさんがすれ違うときに、うわっくさっという反応をするが異変ではない
異変じゃない、異変じゃなかった、
おじさんが異変だーと叫んで引き返していったらそれが異変、
わー分からないもう分からない、
5時間
どこまでが異変、
5時間を過ぎるとあまりの臭さにおじさんがむせ出す そこから時間経過のにむせ方がひどくなっていくが異変ではない。
また異変ではない。
10時間を過ぎると臭さに耐えきれずにおじさんが倒れる。この状態でクリアすると街で異臭騒ぎが起きるという特殊特殊エンディングが始まる。
10時間はプレイしねえよ誰も。
すげえだいぶなんだろうな、迷ってんな。
ややこしいな。
ややこしいな。っていうか10時間ぐらいでやっぱ臭くなるのか、やっぱ暑さ、
何があ
まりの暑さに主人公が臭くなるのかこれってことでしょ。
まあ汗臭くはなるんじゃないです、うん、暑かったら。
あもう体臭がすごい人みたいな気がすんな。これはこれで、うん、はい。じゃあそういうことでございましてですね、あとはこちら本物偽物さんからいただきました。
8番出口に採用されなかった異変とは。
このまま進めと書いているが一番初めの覚えるターンと違うので引き返さないといけないやつ。大丈夫ですか、もう一回やり直します。
すいません、
すごいむせた、
うん、飲み物飲もうと思ったらむせた。
やっぱ呪い呪吐き吐きとか大丈夫吐きとか呪われてない。
大丈夫ですか
、まあね、そのこのまま進めと書いているが一番初めの覚えるターンと違うので引き返さないといけない、かっこややこしいっていうね。
ややこしいね。
だからね、引き返せみたいな看板があるってのはあったけどそれとは別でね、このまま進めと書いてるっていう
ね、チュートリアルと違うことすなよっていう、
うん、これが一番出口の時に 出てきたらややこしいわな。
ややこしいわな、
はい。さあ続きましてですね、
8番出口に採用されなかった異変とは。
プレイヤーの服が違う、かっこおっさんの服ではなく。
あ、わからない。
一人称視点だし自分見えないし、
鏡もねえし、
自分がどんな格好なのか分かんないからな。始ま
る、あれかな、おっさんの反応を見て判断しようかな。
うん、そうね、うん。はい、じゃあ続きましてですね、はい、本物偽物さんからいただきました。
8番出口に採用されなかった異変とは。
そのターンだけ広告を含め全て中華フォント、ポスターとかね、ポスターが中華フォントっていう。中華のフォントってどういう、中国語ってことかな、うん、中国語的な感じで書かれてるのかもしれないけども。
あるある、待って、調べる
中国語の、
中華系フォントってちょっとなんか、だから、うん、フォントが中国ってだけですね。
あ、そういうこと。
というか、まあまあ、中華系フォントあれですね、明朝体とか御宿体の、
はいはいはいはいはい、ああいうことね。
そうそうそう、
なるほどなるほど、まあまあそういう感じで。
中華系フォント、これのことを言ってるかわからないけど。あと中華フォント、
うん、
それなんかちょっと気持ち悪い感じです。なんか日本、なんかパッと見日本語っぽいけど、うん、なんか違うよね、文字化けした感じみたいな、
あの
迷惑メールの感じみたいなやつですね。
なるほどね。ああ、まあまあまあまあまあまあ。この後批判殺到って。
これ貼れるかな。貼り付けいける？貼り付けてきた。これっすね。
ちょっと待って。今ディスコ。
別ラジで貼りました。
ディスコードを開かなきゃ。
貼りました。
ちょっと待ってね。
こういうやつ。
これ
らしい。これが中華系、中華フォント。
あ、思ったよりもなんかちょっとあれだな。
日本っぽいけどなんか違うじゃん。
なんかちょっと、あ、バランスがね、文字のバランスが若干違うっていう感じの、うん、違和感はちょっとあるな、確かに。
でもまあパッと見気づかないよね。
ああ、中華フォントって意外と分かんないもんかもしんないな。
ね、そんな感じ。なんか日本語でもね、ちょっとだけ文章の語順変えるとそのまま読んじゃうみたいなあるしね。
ああ、分かる分かる、確かにね。そうそうそう、こちんにはみたいな。こんにちはのね、あるあるある、そういうこと。はい、まあまあまあ、そんな感じで、ございまして、あ、 YouTube のサムネだとこのあとこの直後
あるある
批判殺到ってよくある。ああ、
別に批判殺到してねえしっていうのによくなんかあるね。
はいはいはいはいはい。なるほどね。さあ、そう、続きましてですね、こちら、本物偽物さんからいただきました。
はい、
8番出口に採用されなかった異変とは。
曲がるところまで 1km ある。
あ、長い。
あ、もうこれすぐ引き返さないといけない。なんか全然景色が変わんないでしょ、ずっと歩いても。なんだこれはってね。うん、
なんか長いなと思って。
なんか長いな。
でも引き返すのに時間かかるっていう。
時間かかるな。まあまあまあまあ。はい。続きましてですね。ホモノオニサモンさんからいただきました。
はい。
8番出口に採用されなかった異変とは？
1時間待たないと排気口から黒い煙が出てこない異変。
あ、また、あ、1時間。あ、もうこれ通って過ぎてるでしょ。
これはもう本当に
。あ、異変ねえわって言った後に絶対無理じゃん。
だったらもう。だったらもうゼロでいいわっていうね。
またやり直す。もうリセットでいいわ。
リセットしてやり直すわってね。この異変はきついわってね。はい、感じですね。はい。続きまして本物の偽物さんからいただきました。
8番出口に採用されなかった異変とは？
すれ違ったおっさんの髪がふさふさ。
あ、すぐわかる。ハゲてるから。
もうハゲてるか、ハゲてるからってね、すごい言葉が強いけども、やっぱそうなんだよな。おじさんってわかる。おじさんってわかるんだよな。頭が寂しいから普通に歩いてくる人っていうので、おじさんだって一目で分かっちゃうんだよな、ね。はい。まあそんな感じで、続きましてですね、本物の偽物さんからこれラストです。
はい。
8番出口に採用されなかった異変とは？
すれ違ったおっさんの一物がでっかくなっちゃった。
あ、でっかくなっちゃった。
やっぱ股間を凝視しないと。だ、その。
まあ、縮込みがセクハラだ。
この近づいてきてから最後の曲がるところまでだんだん大きくなってくるから、こうアハ体験みたいな感じで、徐々にだから見比べないといけないっていうね。
あ、見比べないといけないの。あれ、なんか大きくなってないって。
そう、最初は
もう、でも過ぎ去ったおじさん誰ももう見てないでしょあれ。
そう、過ぎ去ったおじさんをチェックっていう、うん、これができるかどうかだね。じゃあまあ採用されてないんですよねっていうことで。
そう採用されてないのはね。
ちなみに
これそこまで見ねえだろ。
なんか書いてます最後に、なお神戸の新長田駅で八幡出口のコラボやってて、本物の通路に異変がありますが、実際に八が逆になってます。
面白い。
例題で八が逆になるみたいなね。浜浜さんからもらったんだっけな、なんかこうあったね、コメントにあったやつをあったんですけど。
ああ、だから実際やってるんだ、そういうのが。
実際八が逆になってるって。本物通路に異変が、八幡出口のコラボすごいね。八幡出口ね、これも見ときたいなという作品の一つであるんですよね。めちゃくちゃ評判はいいですからね。
あ、そうなんですか。うちの、うん、うちのっていうかおかしいですけど、あの笹原さんはちょっとうーんって言ってましたよ。
笹原さんそんな映画好きでした？
いや、ちょうどね、その8月末のきょんちゃんのイベントゲストだったんで、
うん、
その時のトークで喋ってたのが、八番出口見たけど、
うん、
なんで日本のホラー映画って最後にファンタジーになるんだろうねっていう。
ああ、そういうこと。いや、でもあれは、原作をちゃんと再現したっていう意味でしょって思うんだけどね。
どうなんでしょうね。
まあ、原作にない、
だから、ない部分を。だからあのさゆりだって、
うん、
さゆりだってね、最後ファンタジーになったじゃないですか。
まあまあ、確かに確かに。
なんで日本のホラー映画ってああなっちゃうんだろうねっていう話が一回出ました。
結局それは日本映画 J ホラーをなんかディスってるってだけじゃないのかなっていうのは、八番出口に罪はないなと思う、僕は思いますけどね。
ね、
その
見たらしいですけど。
だからゲーム好きからす、ゲームファンからすると、もう完全再現とか、
まあまあまあ、
よくやってくれたっていう話だったっぽいから、おおむね好評ではあるんですよ、正直。で、好評の話しか聞かなかったから、あ、そうなんだって、そういう笹原さんはそういう意見なんだぐらいの感じでありますけど。いや、なんていうか、その例えばその二のが主人公で、あのその、はい、こう8番出口こうバーってやってループしていくわけじゃないですか、
ね、
八番出口が。で、そこのシーンを長回しのカットでやってるから、どんだけ広いセット作ってんだみたいなね。
あ、そうなんすか。
割とそういうそのなんか見方があって、そのだから長回しで
はい、
やってるシーンがあるらしくて、序盤の方っぽいんだけど、その八番出口迷い込んだ状態のみたいな。そこはだから多分評価できるポイントだなっていう、僕は思いますね。まだ見てないんですけど、そういう話聞いたんで。ちょっとこれは原作ファン的にもすごい再現高いんじゃないかなという。それでいて、なんかこう映画オリジナルの要素プラスでみたいな、 そのどこまでネタバレしていいんですかこれもうネタバレというかなんかこうちょっとしたレビューを見ちゃったんですけど僕は、
まあ、じゃあまあ評判はいいんですね。
評判はいいです
全体的に、
うん、あんまりこう不満点を言ってる人はいないかなっていう、僕の周りでは、うん、僕の見た感じだと YouTube レビュアーを見た感じでは、うん、まあまあまあでもそうね、ちょっと不安を煽るような描写は正直あるというか、津波とかそういう311を彷彿させる
そういう
のはあったらしいから、ちょっとそれは聞いてないよというか、なんかそれでちょっと退席した人がいたっていう話もねいるので、
あ、
うん、ホラーなのかっていうとちょっとどうなんですかねこれはねって。
あ、でも監督はそうですね、
うん、川村元気さんっていう方だから、
そうそう、モテキ、狼子供、君の名は怪物とか割と
そうそうヒットメーカーというか、
ね、ヒットメーカーというかね、うん、評判のいい、
そうそうそうそうそうそう、この人でまあニノも悪くないですし、おっさんは完成度高いし
そうそう、ただこの女性って出てきましたっけゲームに。
そうね、そこでしょ、うん、
何をオリジナルでしょ多分、
何をどうしてその人が出てくるのかみたいな話もね、そのうーん分かんないところだけども、まあちょっと気になる部分ではありますけどね、うん、まあそんな感じで、8番出口のお話でございましたって感じでね、まあいいっすかね。じゃあ次のお題というか次回のお題ちょっと考えたんですけど、はい、これどうだろうっていうのをちょっと一つちょっと最近ひらめきましたってやつ、
はい、
大塚愛のさくらんぼの歌詞の創意やひどいこともされたし、どんなひどいこと
わかります、
あ、どこの部分かはあのすぐ出てこないんですけど、まあまあありますよね、
そういやひどいこともされたしの部分ですね、そう最初の方ですね、手帳を開くと思うのすぐ近くです
ですよね、
そういやひどいこともされたし、ひどいことも言ったしのやつなんだけど、ひどいことされた、ひどいこととはってちょっとね想像を膨らませてほしいなと。
あれって結局分かれてるんでしたっけ、さくらんぼって、あれ
もう一回愛し合う君と抱き合ってた日だからラブラブなんじゃないのって思うけど、あれ
ラブラブなの、
あれさくらんぼってそうね、うん、あのキャッチーな歌で歌詞が入ってこないよね確かに
あれ失恋ソングなの恋愛ソングなのっていうね、
あ、
まあ、アイドルソングって言い方がアイドルではないか、
うーん、いや愛し合う二人幸せの空、隣同士あなたと私さくらんぼって言ってるから、もうだから
付き合ってる、まだ
くっついてるよね全然、うん、
あ、そう、甘いものですってありますもんね、
うん、そうそうそう、ラブラブなんでしょう、うん、
け
ああ悪態ついちゃった、うん、はい、はい、すだちさんからに日記帳に書いていたセックスの記録を NHK で放送された
なんでだよ、
どういうドキュメント
なんでだよ、うん、何があった、
何があったんで、そんな歴史的資料かなんかなんですか
あとちょっと日記帳にセックスの記録書いてるの嫌だし
なー、よかったのはな、いいことならいいんだけどね、そう、いやひどいこともされたしの、ひどいこと、何持ち逃げされたとか実は意味が分かんない、
実はなの、
就活中の女子大生が、そんなことあったの、分かんないですけど、どういうことで、ね、これ断片的な言葉で出てくるか分かんないけど、まあまあなんかあるのかな、うん、
あるのかな、なんか、まあなんかあるんでしょう、
はい、そんな感じで、ございまして、なんかまあちょっとね、山田さんもこれなら遅れるでしょ、知ってかぶって遅れなかったみたいなこともないでしょ、なんか8番出口をノリと勢いだけでそれでも送ってくるのはありがたいですけどね、ありがたかったですけども、うん、これはさすがにもうちょっとなんかできんじゃないかな、
あ、なんかありますね、
出てきた、なんか何で調べた、
え、あのもうその文言をすべてコピーしてヤフー検索すると出てきますね、
嘘、あ、そう、
ね、NHK でもあの就活中の女子学生の手帳の中身が、
うん、
だからなんかその手帳のニュースみたいな感じで、あのその手帳を開いて見せてもらったら、その中に
あの
彼氏とのちょめちょめ情報が載っちゃってたよっていう、
あ、多様化する手帳最新事情みたいな、なんかある、これかスクショが、 これで、ああ、素性までバレてて、青学卒。ああ。
いや、NHK そこは配慮しろよ。
ガンダムっていう言葉が出てきて。へえ。ははー、へえ、あんまよくわかってないけども。
だからな、ね、ニュースのちょっとしたなんかありますよね、そのニュースのちょっとした映像に、うん、これってモザイクというか、なんか、普通ダメなんじゃねっていう。
うん。これは、ちょっと、文字を解読しないといけない。
解読しなくていいよ、もうこれは。これは解読、これはもう深掘らないでいこう。
深掘らないですか、はい。
これは深掘らないでいこう。
さ、そんな感じで。
なんか、みんなも、ね、なんか、そういうの気をつけよう。
うん、人に、メディアに見せちゃダメなものはね。
いつメディアバレするかわからないからね。
なんか文字に残すのはいいですけども、それはもう本当に人に見せないようにしましょうねって、人目につかないところにしましょうということで、ございまして、はい、そんな感じで、こちらでいきましょう。はい、ってことでございまして、じゃあエンディングいきましょうかね。エンディングです。
はい、エンディングです。
ってことでございまして、はい。まあ今回もこんな感じでね、いろいろおしゃべりしましたけど、いかがでしたでしょうか。
ね、どうだったんでしょうか。
さゆり見たくなりましたか。
面白かった。
面白かった。ただちょっと血とか血しぶきちょっとあるから、そこちょっとね、なんていうかね、
ちょっとそうですね、メンタル的な表現もありますし、まあまあどうだろう、まあ大体は大丈夫なはずです。
でもなんか、ちょっとね、確かにこうちょっと沈むものがちょっとあるかもしれない、最初のうち見てて、家族に不幸がみたいなところ、ね、描写がいっぱいあるので、
そうです、
ね、そうそう、その新居に越してきた家族がみたいな話なんで、最初のうちは、
ね、もうあれですもんね、あのお姉さんが行かれた時点で、あ、ダメだっていうね。
お姉ちゃんがあの子供への容赦ない描写
ね、
やばかったな、容赦ねえなって思ったもん、あれ。意外とその映画ってこういうなんか セオリーというかお決まりというか、子供にはあんま手出さないみたいなとこあるんだよね。ホラー映画って、
まあね、基本まあだから主人公とかの年齢層が割と高校、あ、その心霊に興味持っちゃった高校生とか大人とかになってくるからね、
だから小学生とかそこら辺の子供にはあまりこう描写として何も手出さないみたいなのがちょっとあんまお決まりというか暗黙の了解みたいなところがね、若干映画としてはあったりするんだけど、そこをやっぱ逆手に取るというか、バーンとちょっといきなりちょっと後ろから頭殴られるぐらいの衝撃がね。
あー、うまいね、
来るなという、 うわーって いやー、そのゾクってしたね、あれはね、さすがに、
ね、
いやーっていう描写がありましたっていうことで、いや、まあ、容赦ねえななんて思ってすごかったんですけど、
ね、やられた順番もなんかちょっとね、考察しがいはありそうだなと思ったけど、
はあー、ちょっとね、
まあ、さもう 言うと最初お父さん狙われたじゃないですか。
はいはいはい、そうね。
でその後に、なんか毎回この人は大事な時に病気になっちゃったりしてねって家族で、もともとやっぱ生命力が低かったんですよね、お父さん。
ああ、そういうこともあるのか。
そうそう、だから最初に狙われたのかなと。
はいはいはいはいはい。
でまあ作中でも、ね、家買った不安とか、やっぱりマイナスのものに、ね、お化けは惹かれやすいって言いますし。
はいはいはい、ああ、そういうことね。わあ、まあなんかそういう風なので2周目するのも面白いね。2周するのも、
そう、2周目は面白いよ。
こう映画をね2周するってのがね、なかなかこう僕もこうタイムパフォーマンス的にした方がいいんですよね。コスパというか、なんか同じのを見てなんか深く味わうのがね。さゆりスプラッター抜きないですかなんて。
なんか、
むずいでしょ。なんか
中盤から後半まで前半飛ばしても、まあある程度話は分からなくはない。
正直
家族やられたんだねぐらいの気持ちで見ようとするんだったら、
まあ、まあ、まあ正直シークバーでバーでいいじゃないですか。
そうそうそうそう、
正直ね、あ、ここダメだって思ったら10秒飛ばしとかあるから、そのなんかうまく使ってなんかこうそういうのね、やれば うんうんうん、あーお兄さんいいこと言いましたね。もうネタバレしますかそこらへん。
いいんじゃないですか。
家族とりあえず
配信されてるし、
そう、主人公のだ長男とあのおばあちゃん以外、みんな家族死んじゃうっていう呪い殺されちゃうんですよね。なんか
そうそう、うん、もろとも行かれてね、
もろとも、うん、そうそうそう、お姉ちゃんを媒介に次男がやられてみたいなねとかね、
うん、だからあれこそあの次男が一番狙われてないっていうのもそのおばあちゃんのあのね、その太極拳の筋がいいとか、うん、そういうのつながってくるのかなと思いましたけ ど、
ね、うん、で住む意味あるんかその家って。そう、手放しはいいじゃんって思うんだけど、ライコリさんが言うようにだからそのちゃんと残り続けるっていう対比があったっていうことで言うと、あ、意味が通ってくるなっていう話なんですよ。
うん、家族、まあ、で最後にもその家族の幽霊がちょっと出るシーンとかもあるんで、
あ、確かに確かに、
やっぱりなんだかんだでその家族全員がなんだかんだ見放してないとかね、うん、ちゃんと見守ってたよっていう、
うん、ちゃんと
やっぱそう
ちゃんと残り続けたことに意味がやっぱ最後に出てきたっていうところがねあったんだよね。
だから
意味合いが
どこまで行ってもね、さゆりの家族はクソだし主人公の家族はあったかかったのかなっていう、
あ、確かに確かに、
表現描写なのかなっていうのは思いますけど、
そうそうそう、そうこう考えるとね、まあ何の気なしに見ても全然楽しめる作品だ、頭空っぽにしてみたらね、うん、とも思うし、
スプラッターだけちょっと怖いよねっていうだけで、
うん、スプラッターはなんか、あ、よくやってくれたなとは思っちゃったっていうスプラッター好きとしてはねっていう話、うん、まあまあまあまあ、そういうね、まあミスミソ見れるぐらいなんで僕はミスミソを見て、
まあ、でも俺でも見れるぐらいなんで、まあスプラッター苦手でもまあまあ割かしは、
そうそうそう、なんだろう、その 1からぐらい1から2からとかね、
1から2からぐらいですね、
僕8からぐらい見てるんでみたいな人間としてね、
あの、うん、俺そうとか見れないんで、
あ、そうそうそう、もう激辛ですよあれは本当に辛さで言うと、
あのグロいのとか本当無理なんで、
そうそうそうそうそうそう、あ、グロいのとゾンビものとかはどう、じゃあ
ゾンビはいいんですけど、そのなんか人間のそのリアルな、
あ、ね、
痛み、想像できる痛みが本当無理なんですよ。
生きてる人が血を流すみたいなやつね。
そうそう、コメディ風にグロかったらいいんですけど、うん、
はいはいはいはい、
例えばあの画鋲いっぱいの中に手突っ込むシーンとか、
あ、嫌だね、
ああいうちょっとその日常で考えられるよねこの痛さっていうのが一番苦手なんで、
わ、確かに確かに、あ、それで言うと僕はもう海外の映画のファイナルデスティネーションっていうのをちょっと僕はね見て、ああ、これはグロいなっていうやつがあるんですけどね、うん、それがシリーズが15年ぐらい沈黙してたのよ10年ぐらいかな、10年近く沈黙してたのが最近ようやく動いて新作がバンって海外で出たんだけど、やっぱその日本ではビデオだけで出るっていうらしくてちょっと悲しいっていうね話がありまして、
あ、だから俗に俺テリファーとかあれ見れないです、ホラーだけ、
テリファー激辛ね、あれも相当とことんやってますあれは、うん、容赦ないですね、あれも、あれも、うーん、子供死ぬね、なんだろう、その3というかあれは、
あれとカミソリ刃を食うんでしょあれ、
あ、そんなんだっけ、
3じゃねえか、最新のやつかな、なんかそんな描写あったよ、子供が口から血流しながらなんか笑ってるような、
あー、あったかな、ちょっと待ってねテリファーだっけっていうのもありつつ、そうなのよ、そのテリファーってハロウィンものだとね、ワンツーはハロウィンに出てくるピエロだったんです、それが3だとサンタクロースに扮して、お、クリスマスもやれるんかこいつみたいなねのになって、
あ、
バリエーションが増えるんだよね、あれもすごいんだけど、まあまあまあさあ、そんな話はともかくエンディングでございますからまあこのおすすめ映画とかね、はい、皆さんあれば、今回はちょっと映画ついてるんで、 今月は皆さんよかったらおすすめの ねやつをね、
おすすめの映画ね
とか送っていただけたら ねちょっとね、我々でちょっと検討もしますって言っても来週ぐらいですか、再来週はもう抜き差しなんで、もうそこにちょっともう肩入れていかなきゃなってそろそろ僕も思ってるんでね、
あ、じゃああれか、来週がある意味普通の回の最終になるのか、
そうですそうですそうです、
になるのか、 OK です、
なります、はい、で再来週がもう特別回っていうことなんで、はい、もう僕もどうなるか分かんないですよ、はい ちゃんとできるのかな、わかんない。ちょっとゲスト呼ぶんで、ちょっとドキドキですけど、
せめて一ヒロインぐらい公約してもらって。
ああ、いや、攻略え、パソコンゲーム、何のことかな
、はい、あ、ダメだ、
ダメだ、動いてないからな、起動ができてないから、本当にもうよくない、忙しくてね、はい、ああ、そうだ、もう引っ越しの手伝いした話とか全然喋れてないわ先週ね、そうする話もあったけども、うん、この話はまた動画で
どこで
したいと思います。さゆりが盛り上がったって、はい、ということでございまして、はい、1年越しの伏線回収みたいな感じですかね、さゆりの話をね、浜浜さんから
そうですね、
いただいたメールがあったんでねって話をね、はい、ということでございまして、はいじゃあそんな感じで、まあ皆さんからね、まあいろんなメール募集してます、アドレスの方はですね、はい、別ドットだからね、アットマーク gmail.com までということで、bts.dakrn@gmail.com までよろしくお願いします。
はい、
はい、ってことで、あとはじゃあお知らせありますか。
まあいつも通りなんで、X 見てください。
うん、はい
、まあ、あと言ってたね、ユズソフトのライムライトレモネードジャム、
はい、
ファンザ通販で買いました。製品版が届きます。
あ、そうだ、パッケージが来るんだ。
サントラと、今回だからバンドものなんで音楽ディスクとかが入ってるんですよ、
うん、
ミュージック、普通の CD がね、ちょっと CD 欲しかったんで、
はいはいはい、
実物を買いました。
あら、なるほど、
はい、ね、またなんかその辺の話できたらなと思ってます、
うん、いやー、なるほどね。じゃあそんな感じで、じゃあもうお知らせ、僕のお知らせはどうかな、わかんないけど、今ツイッターを見てると任天堂ダイレクト配信決定、9月12日配信ですもうこれ終わってるわ皆さん見た後だと思いますね。じゃあ、うん、
かな、
あと何なんだろうな、本当に僕はね、いろいろ正直今はもう特にその、いや、追っかけてるもんがないわけではないんだけど、もうそうだ、これだな、アンジェリーナ3分の1さん、ソロデビューしますってことで、はい、ソロ名義はアイリーという名前でね、 A-I-L-L-Y アイリーという名前で、ソロ活動されるんですけども、皆さんご存知でしたかこれ
あ、知らない、
知らなかったですか。アイリーさん、アイリーとして、9月17日に、レディオリーという曲をリリースします。ラジオにまつわる曲ということでね、ちなみにこのアイリーっていう芸名なんですけども、まあ、本名がアイリーっていうところから来てるらしいですね。アンジェリーナさん3分の1さん、本名アイリーちゃんらしいです、はい、日本名というかね、そのアンジェリーナっていうのはまあ海外の名前でっていう、まあ、アンジェリーナ3分の1の話を改めてすると、日本とフィリピンとスペインの3カ国の血が入ってるから、3分の1っていうルーツってことでアンジェリーナ3分の1なんですよ。あ、そうなんですよ、はい、そういうハーフというか、なんかそういうので、3分の1という、アンジェリーナ3分の1の3分の1はそこから来てるんですねっていう話。はい、はい、ということでございまして、そういう感じで、アンジーの、新曲皆さんよろしくお願いしますってね、まあ、今バンドがちょっと休止中っていうのもあって、ソロ活動をちょっとね してるっていう、ソロプロジェクトを始まりましたっていう感じのねことをやってますっていうことで、まあ、皆さんもねよかったら聞いてみてくださいっていう感じでございます。はい、っていう感じですかね、はい、以上です。はい、じゃあ終わりましょうかね。
そうですね、だいぶ今回も長いんちゃいます、うん、そうでもない、
今日も1時間半、まあまあ1時間40分ですけども、まあカットしたら10分ぐらいカットできるんですよ、正直多分やろうと思ったら間を詰めればっていう感じでございます。はい、さあそんな感じでございまして、まあ、終わりたいと思います。まあ、長々とあれしてもしょうがないんで、第466回の別ラジでございました。はい、お相手は、アキロと、
はい、ライコリーでした。
はい、それでは皆さん、さようなら。
さようなら。